ラジオもっこもこパレード。
はい
はい、
いかがでした？
はい、いやー、今回もためになる。
ためになりましたね。
ためになるね、うん、またサバイブ力を上げてしまったリスナーの。
そうですね、これでこう、うん、人の振り見て我が振り直せ的なね。
そうそうそう、うん、今回の放送を聞くことによって多分皆さんね、うん、あの寿命が平均で 0.2 年ほど伸びると。
そうですね、
そういうデータもあります。
ぜひよかったら、は
い、というわけで
リス、うん、男たるもの一歩外に出たら7人の敵がいるっつうことでね、そこも意識しながら
男としてのリスクということについてお聞きください。
どうぞ。
今の僕の体はどこを触っても綺麗だよ。
年間52代ニュース。
ほら黒シャツ触って。
ゲイラジオ。
ゲイラジオ。見る見る僕のお尻つって。どうも。
だっておじさん二人がラジオやってるっていうのは危険だったからやめよう。離断誤解まで。
ダウンロード数がね、増えるっていう。
やだ。
特典ゾーンに。
特典ゾーンに。
ジーソンに。
ジーソン
に。増えちゃうということでね。
はい。
ただいま、上半身裸で、はい、お送りしておりますけども。
いや、右半分で布一枚でお送りしますけど。
いやね、ご想像にお任せしていただければ、
はい、
いやーね、黒シャツ来る前に風呂入ってきましたよ。
あー、うん、大変、
はい、
なんでお風呂に入って風呂に命の72時間リミットを超えていた風呂に入るの時間が
命ね、それを過ぎると、うん、とんでもない異臭を放つっていう。いやさ、気づけば10月じゃないですか。
はい、10月ですね、
はい、10月生まれの。そうですよ、もう、はい、あと3ヶ月しかないですけども今年も
今年もどうぞ、うん、皆さんいかがお過ごしで
しょうか。ね、ラジオといえば、
はい、
いわば改変期なんですね。
あ、秋なの。
秋もあるんですよ、
要は秋と春。
うん、まあ一応スクールが3クールだから3ヶ月クールであるんですけど、大きなのがまあ秋と春がちょこちょこ
4、5、6、7、8、9で半年か、
うん、そうです。でそれでこうちょっとしたね、手こ入れというか改革をするわけですけど、改変するわけですけど、まあちょっとそれがありまして、まあ、僕のシフトは変わったということで、やっぱ新番組に就くことになったんですよ。
ああ、おめでとうございます、うんうん、
そしたら
護衛店、
護衛店じゃない、もうまあ護衛店チーフ AD 検算中っていう、うん、相変わらず
しかし A は取れず。
そうです、うん、で、はい、それでまあちょっとバタバタするわけですよ、やっぱ新番組って。
ああ、まあ準備とかある
でしょ、立ち上げとか慣れないじゃない。
準備と前の番組の終わりが重なる感じ、
うん、そうですそうですそうです、
はい、
そうです。昨日までね、前の番組やったのに、今日からは新しい番組だからね、うん、同時進行だから、
52代ニュースみたいね、うん、5分前に今日どうしましょうみたいな。そういう感じじゃないからね。
そうそうそう、すごいなんか緻密な二股が続くみたいな感じなんだけども、それでまあちょっと帰れない日もあったと、まあいうことで、
もう家族を足げにして、
そうそうそうそう、もう妻とね、愛する娘に
家庭を帰り見ず
ね、やってきたわけなんですけど、
はい、
でしたら昨日帰ってきたわけ、
はい、
夜夜中に、うん、金曜日ね、金曜日帰ってきてシャワー浴びようかなと思ったら、ガスが出ないじゃないですか。お湯が出ないんですよ。
えらいこっちゃ、
えらいこっちゃ。気づけば3ヶ月滞納してるっていうね。そりゃ止めるわっていうね。
止めますね。
ガスってなかなか止まらないじゃないですか。
ガスは止まらないですね、うん、
電気は結構無慈悲でしょ。
電気は無慈悲だし、けど、うん、なんか頼んだら電球分だけ作ってくれるんで、ね、
マジっすか。
そうだ、あれだよ、憲法に書いてあるだろ、健康で文化的な生活
を最低限の
っていうので、うん、電気、缶止めは一回するんだけど、うん、家はね、電灯分の100ワットぐらいつけてくれるんだ。
そうなんだ、うん、だからまあ、最低限の文化的な生活ができる
程度の
ライトはつけてくれるわけ。
そうそうそう、
あ、そうなんだ。結構さ、でもさ、電気って止めてさ、うん、なんか 早くつけてって言ってもさ、いやあのとかってなんか絞ったりしますよね。
ああ絞るね、
うん、なんかなかなか動いてくれないっていうかさ、
夜中だからつけられるね、もはやろ昼ならつけなくてもいいんだこっちは。
そうそう、
夜中だから電気入れるんやん。
そうそう、こっちクーラーなくなって死んじゃうよみたいなさ、うん、結構ねやり取りしないとさ、はい、あの分かりました行きますって言ってくれないところは、
うん、
ダメなところあるんですけど、まあ、今回もね家帰ったらシャワーつかず、
はい、
で お金払って、まあ、3ヶ月分ね、はい、綺麗に払ったわけですよ、
はい、
したらね、あのそれでも昨日の夜中はもうなんかどこ電話しても繋がんなくて、さっき電話して、うん、まあ1日空けて、うん、今やっと風呂入って、うん、綺麗な体ですよ。
あすごいね、3日入らなかったんじゃん。風呂綺麗な子供が
結構やばかったと思うよ。
すごいね、もう、うん、あの洗い流した赤で排水口が詰まる
やば、結構ね汚れてました私の体。
ああ
私の体が汚れてるの
もう時々ひろき2と言っていいぐらいの生まれ変わり
っぷ、生まれ変わりっぷをね見せつけながらこうやってきたわけなんですけども、
はい、
まあ10月って、まあ、その改編にしたってわけでね、
はい、
あれですよ、あれ、
それ土日休みだと、
そう、あのシフトはちょっと変わりましてね、
取りやすい。あの金曜日曜休みで金曜が休みじゃなかったりするシフトだったからね。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、そうです。だから今ね、僕夜の7時からの番組と、
うん、
朝の7時からの番組やることだったんですよ。
ああ、
うん、7時からの男。
いや、その7時にやってくる。
そうそうそう。
すごいね。
やばいでしょその空き。
一日の中で手持ち無沙汰な時間が2回あるんですよ。
そうそう、
結構ね、どっちかで、ね、中途半端に寝なきゃ
いけない、寝ないといけないっていう時間が来て、まあありがたく、まあ、どっちもね、僕とこうチョイスしてもらったわけなんですが、
はい、
だからね、7時だから7時、朝の7時の生放送ということは、
はい、
6時には入らないと、局に入らなければならないと、
はいはいはい、じゃあ朝の6時にどこ行ってんの、品川
についとくイメージ。
品川についてなきゃいけない、
いけないってことは、
うん、
まあ5時にはここ出なきゃいけないっていう、う
ん、
っていうわけで、
で、まあ、5時に出たら、うん、それは寝過ごすよねって話ですよ。
そうそうそう、しかもほら、始発の電車ってさ逃したらさ、15分とか20分とか平気で来ないじゃん。
ああ、そうですね。
一本逃した時のリスクがでかすぎる。
しかも接続悪いし、
ね、悪いし、
うん、
それをね、考慮しまして、
はい、
ついに先日、黒シャチからもらったチャリ、
あげて2週間で誰か友達に貸して帰ってこなかったチャリが、それが最近帰ってきたん
です。帰ってきて、
はい、
それでね、今ね、ここ1週間行ってますけどね。
ああ、品川まで。
品川まで。
何キロぐらいって分かんないか。
いや、一応ね、測ったら、
うん、
直線距離っていうか、一番ショートカットだと、
うん、
14キロ。14.、
うん、14キロ。結構あるね。
うん。だからそれ、246ちょっと上がって、
うん、
カンパチ抜けて、
はい、
なんていうの、駒沢通りとか、あそこの方抜けていくと、はい、まあ、14キロぐらいで行けると、
はい、
ただね、うん、坂が多いんですよ
246はね、
うん、
東京はね、
うん、
渋谷に向かう道、思ったよりアップダウンあるんですから、
そうです
ね、山4回ぐらい越えないといけないですから、
坂が多くて、うん、いかんせんね、黒シャチのもらったチャリ、
はい、
あれじゃね、重いんですよね。
あれでしょ、クロスロードって言い張ってるママチャリみたいな。
そうそうそう、形はね、形は一応クロスロードで、まあおしゃれな形をしてるじゃないですか、
してますけど、
うん、
まあ、いくフレームがママチャリですから、
そうです、切り替えもね、ついてね、
あの切り替えも、バイクみたいな感じで、ハンドルグリングリンで変わる感じです、
そう、切り替えもついてて、
はい、
平面の道だと結構伸びるんですよね、スピード、
はい、
出るんですけど、やっぱ坂道だとフレームがね、いかんせん重くてね、はい、なかなかの足の張り具合だということで、
あれじゃないですか、パッツンパッツンの、自転車用の
パッツでしょ、
そうそう、あれって言ったらいいよね。いや、アーモンドみたいなヘルメットかぶったらいいじゃないですか。
そうそう、いやいや、でもあのチャリだとまだ早いよ。でそれじゃまずいと思って、
はい、
ちょっと違う平坦な道
を行く、まあ、横に避ければ、
ね、うん、でちょっと距離はある、はい、プラス3キロぐらいになるんですけど、
ああでもまあその横に行くところは玉川沿いの道で行けるから、
そう、平坦、どこも平坦で、
はい、
でそれだと割と楽に で、スピード、かかる時間が変わらずいけるから、はい、そっちを利用してるんですね。まあ、だいたい1時間。今はもう1時間切ってますけど。
タイムアタック。
1時間切ってますけどね。で、まあ、道も覚えたし。
はい。
うん。で、まあ、ちょっとこの自転車通勤いいなって思ってる状況はあるんです。
ほう。
肉体的にも。
肉体的に。
うん。
ああ、運動。
運動的にもね。その、僕、まあ、結構ジョギングとかはしてたんですけど、うん、まあ今あんまりしづらい状況があるので、
はい、ああまあなるほどね、
うん、
家帰って もっさりしてる時間がないから、
そうそうそうそう、
逆にここで運動と、
そうそうそうそう、行き帰り、
お意識高いビジネスマン通勤時間は一日の十何パーセントを占めるから、うん、人生通算だと 何年分でとかで、
うん、
そこを自分を高めるために、
高めるために
意識高いサラリーマンだ。
そうだよ、だって一日さ、うん、もう12時間も14時間もさ、局の中にすし詰めになっててさ、
はい、
こう出る前後でさ、
はい、
こうやっぱチャリ乗ってさ、こう考え事流しながら風浴びてこうチャリ込めなんていいですよ。
事故るよ考え事、俺僕この間免許更新行ってきたんですけど、
うん、
例 の2時間ぐらいビデオ見させられる、
はいはいはい、
更新受けてきて、
うん、
もう何集中しない運転だね、
うん、
考え事しながら漫然運転だな、
それですよ、
事故の原因って言われてましたけど、
それやがな、
はい、
ね、
はい、
その1日目に初めて行ってみようと、
はい、
チャリで行ってみようと思って、
はい、
まあ遠いなと思いながら一回やってみないと分かんないじゃん、どんなぐらい疲れるか分かんないし、
あ、まだちょっと余裕を持って出るぐらいな感じ、
うんうん、でね、距離とかも分かんないし道も分かんないからさ、そこまで分かんないから行ってみたら、チャリの運転ってこんなに大変なのって思いましたよ。なんていうんですか、小学校の頃とかさ、高校の頃とか乗ってた
あの感覚じゃないんだよね、
本当に惰性乗れる、
うん、
何も本当にあんな時って何も考えず乗ってるじゃん、
うん、
でも今回乗ったらもうなんていうの、障害だらけで
歩道 の、うん、ちょっと上がって下がるよ、ムカつくぐらいのレベル、
そうそうそう、しかもさ人かき分けるし車もかき分けるし、どっから人出てくるか分かんないし、
うん、
こんなに自転車の運転って大変だったっけ、
まあそれは宮崎と東京で
体力を超えた疲れがあったっていうのはね、衝撃的だったんですよ。
ああそれね、うん、大人の注意力、
あそう、
あのね、
びっくりしました、
子供ってね、
うん、
物理的に視野が狭いんですよ、
うん、
何比喩的な意味じゃなくて、
うんうん、
物理的に視野が90度ぐらいしかなくて、大人だったら150度ぐらいになるんですよ、だからいろんなものが目に入るから、
うん、
なんか気をつけ出すんですよ、
うん、あ、そういうことか、
うん、昔の君はもう前40度ぐらいしか見てないと思うけど直進ザーッ
と、なるほど、
うん、
今は多分90度ぐらいになったと
思う、そうそう90度ぐらいになってるから、ちょっと交差点危ないとか気づけないです
よね普通の車はね、今もうちょっと広いん
で150度ぐらいかもしれない運転、
うん、なるほど、僕なりのね、うん、90度かもしれない運転をしてるって、うん、あれでも大変だねチャリって、
ああ大変大変だよ、だって俺君のところにチャリを上げるにあたり、
うん、
一回盗難登録を解除しなきゃいけなくて、
はいはいはいはい、
盗難登録、防犯登録、
はいはい、
あれを解除しなきゃいけなくて、東京の自転車に行かないと解除できない、
はい、
でうち当然横浜じゃないですか、
はいはいはい、
東京の一番近いところ二子玉ですわ、
うん、
まあ、そこまで行ったけど、うん、死ぬかと思ったから、
やばいね、
うん、帰り吐きそうだったから
超持久力、持久走した後みたいなってだって黒写真地からうちに来るまでの、
はい、
246の道もアップダウン激しいでしょ、
うん、激しいですよ、
うん、
最低でも2つで山越えない、
越えますよね、
うん、
あれは結構重いチャリですね、
まあ、その2つの山全部僕上りは押したけど
さすがです、
15m ぐらいで無理やだもんで最後ニコタマの自転車に行くまでに最後カンパチの入り口のとこバーって上がるんだけど、
はいはいはいはい、
あそこ絶望だったからめ
ちゃあそこやばいね、
あそこやばい、
うん、そうそう、これだからそこショートカットで行こうと思ったんだけどさ、もうパンパンですよ、ほんとあそこ登るたびに、
ああもう半年後には太ももムキムキ
ムキムキになってるかななんて思ってるんですけど、あまあまあちょっとちょっと今脳裏をよぎってるのはチャリの生活はほんとにいいなと思って、
あ
マイチャリをゲットしたいなと思ってるんですけどね、
まあチャリの風ってあるからね、
風でしか、チャリでしか浴びれない
風、浴びれない風、バイクとも車とも違う風ありますからね、
バイクってさ、いやだから多分俺黒シャツに言ったらこの話をしたらね、うん、 原付で行けと
原付で行けと
言われそうな気がしてならないんだけど、
もう俺3日で諦めるわ。3日に行かないよな。多分あの最初の1日向こうに行ってチャリ向こうに置いて電車で帰るね
しばらくご自由にお取りくださいね。
そうそうそう、
いやあのね、原付もいいけど俺原付結構怖いんだよね。
ああ、なんでまた
原付って危なくない？
まあ、90度だったら危ないよ視野角90度にしては乗らない方がいいと思う。
チャリ以上に危ない気がするんだけど、原付って。
いや
どっちもどっち、
原チャリ方がいいんじゃないですか。
マジ？
はい、
そうですかね。
だってチャリさ、自由自在じゃん。
うん、
右走ったり歩道走ったりさ、
うんうんうんうん、
でバックミラーついてねえじゃん、
うん
まあ、つけなきゃいけないんだけど、うん、ついてないじゃないですか。
ついてないね。
あのね、もうあんなもんでね、うん、公道走るのが自殺行為でさ。
ああね、いやだけどさ、あんなでっかいトラックと一緒にさ原付で走るってなんかちょっとなと思ってるんですけど。
あ、いや原付も安全だと思うんですよ。
あ、そう。
まあ東京なんでね、車に出るスピード高いが知れてるんでね、
うん、ああなるほどね。
あ、原チャリでもそんな困んないです。
なるほどね。まあとかく言う僕がさ、はい、まあまあ今僕上半身裸で皆さんの想像を膨らましてる中、
はい、怪我してらっしゃる。左肩すごいね。それ
左腕をちょっとね怪我したんですよ。
15センチぐらいの擦り傷があるね、
う
ん、
そうそうそう。
これすごいね、この肩のその、うん、いわゆるショルダータックルするとこにどんなショルダータックルをかましたんだぐらいの。
そう、
これすごいね、この擦り傷は。もうちょっと、うん、横に広げてテリーマンみたいなテリーマンの星みたいな
星みたいな。そう、あのね、
でもテリーマンの星サイズの擦り傷があります、
ね、そうそうそう。気づいたらね結構深かったっていうような怪我なんだけど、うん、まあこれ実際に初めてジャリで行った時に怪我したんです、はい、言うてるそばからね。
危ない
危ない
君危ない走り出して5キロぐらいですよ大事故でしょ。
そうそうそう、あのまさにそんな感じ。5キロぐらいのところで、うん、まずチャリで行こうと思って、
うん、
道わかんないからまあナビ設定してさ、 iPhone でナビ設定して行くわけですよ、
はい、
で、うん、俺の予想してた道とは違う道を連れて行くわけですよ、はい、でちょっとこう狭い道をまあこう多摩川から二子橋にね抜けるところで、はい、なんか民家を行かせたんです、
はい、
でも俺思った以上にスピードが出てたんですよ僕のチャリが、
はい、
で直進を思った以上に言ってたらカーブがあってね、
はい、
でカーブが思った以上に急カーブだったから、
はい、
うまく曲がりきれず目の前のあれですよ、あの外壁、うん、家の外壁に思いっきり腕をするっていう、
ね、特段何の予想外のことも起きてないの
かいやいやいやいや、
もう美しいほど単独事故なん
そうなんですよ。
ただ曲がり角を曲がっただけで大事故っていう
それで、ね、もうその日ね、
はい、
天気良かったですよ。
ああ、なるほど。
晴れてて、
It's a beautiful day。
It's a beautiful day で、
はい、
天気もいいから日焼けでもしようかななんて思って、はい、まあ秋ですけどねもはや、
秋
で太陽浴びたいなと思って、
はい、タンクトップで行って、
タンクトップで行って、
はい、
思いっきり左側スールって、T シャツだったらこんな事故にならなかったなっていうね。
そうT シャツだったら隠れてるところ、
隠れてる。なんなかったらね、そんなに、ね、慣れなく気取るもんじゃないなと、反省したわけなんですけども、
いやチャリ危ないですよ。
そう、危ないなと思います
。僕、バイクで渋谷通勤してるじゃないですか。
うん
で前職も、
うん、
でその前職ぐらいの時も渋谷行ってたんで、うん、からこれ通算でね、うん、7年ちょいぐらいは多分渋谷通ってるんですよ、
うん、
単車でほぼ毎日、
うん、
でほぼ毎日っつって、まあ、雨とか電車でしょって言うけど、
うん
まあ、基本雪ぐらいなら僕バイクで行くんで、
お
なるほど、まあ、台風なんか全然行くんで、
はいはいはい、
でだからもう通算多分2000回も行ってるんですよ、
うん、
だからもう道はもう全部してる。もうどこが狭いかとか、どこで曲がるやつが多いかとか、
はいはい、
どこの道が細いかとか、
あ全部ルートね、
ルートどころかもう路面状況全部把握してる、全車線把握してるぐらいなんだけど、うん、何が一番危ないって車とかじゃないですよ、うん、チャリですよ、うん、あのねチャリでね246通勤してるやつ全員死刑あのね、うん、すごいよチャリ。あのなんていうんだ、最近さもう自転車ブームじゃないですか昨今、
うん、
そ
う
で、そのなんていうのかな、まあ速いチャリで、
うん、
あのパッツパツの、
うん、
あのチャリスーツみたいなの着て、うん、あのアーモンド型のヘルメットかぶって、
かぶってね、
であれで行くやついるじゃないですか、うん、あれさもうなんかまあそれ自転車愛好家ですから、
はいはい、
俺たちは自転車のマナーをちゃんと守って 走ってるみたいな感じで、はい、いわゆるさ、あの曲がるときに右手でウインカーやったりとかするわけですよ。
ああ、はいはい、
ハンドサインウインカーでやるわけですよ、はいはいはい、やったりして、で、まあ、車の中で乗れてるみたいな感じになってるんですけど、うん、お前ら全員超危ねえからね、
うん、
とりあえずね、あの横に移動するときは後ろを見ろって思う。
ああ、一回ね、
うん、うん、バックミラーを見ると、あと交差点で止まれ、うん、あと信号が赤なら車が来なくても行くなっていう、
うん、なるほどね、
うん、あいつらね、もう本当ね、交通法規を守るってことじゃないからね、
うん、まあ赤だったらってね、あのそこは歩行者の気分になっちゃうんでしょ。
そうそうそう、あの都合のいいとこだけ歩行者みたいな、あの中学生になっちゃう、あの都合のいい時だけ大人、都合のいい時だけ子供みたいなな
るほどなるほど、
あの論理でさ、
あ
でね、うん、本当にね、うん、今までその2000回乗って、うん、まあ結構危なかったの、うん、まあ20回ぐらいあるんですけど、
はいはい、
多分うち18回ぐらい自転車があるんですか、
うん、
でその18回のうち多分3分の2は、うん、あの本気チャリ、
うん、
本気チャリと、あとあのママさんの電動チャリ、
あ
これ危ない、
自転車予測不能ですもんね、
予測不能だね、
うん、
なぜなら交通ルール守るって意識そのものがないから、うん、
いやだから実際今回俺も車道に出て運転したりしながら、うん、運転してると、わこの感覚だと、うん、絶対車って嫌だなと思いましたよ。
いや嫌だよ、とりあえずね、バックミラーついてない時点で死ねって思う。
ああね、
つけなきゃいけないからね、バックミラー、
うん、
バックミラーつけないで、いや、だから僕ずっと単車乗ってるじゃないですか、
うん、
で、それこそさ、原チャリなんかさ、あの、うん、高校生とか中学生のさ、うん、もうヤンキーの子はさ、うん、バックミラーかっこ悪いっていう理由で撮るわけですよ、
うん、
まあ、よくわからないですけど、うん、バックミラーがついてたらかっこ悪いっていう意味がわからないですけど、
うん、
で、
カゴがついてたりとかね、
そう、うん、バックミラーなしでよう乗るな、あんなもんと思って、
うん、
どうやって君車線変更するのと思って、
はいはいはい、
で車線変更とはさ、まあ、それ左側走りますけど、
うん、
左側車止めたってやつじゃないですか、
うん、
でさ、後ろ何にも見ないでさ、その車スッと追い越すんだぞ、うん、
あ、あれね、
うん、
怖いよね、
そんな後ろからシューッと来てるゲンチャリがさ、うん、ちょっと横見てたら死ぬ、
う
ん、
そうだよね、
うん、バッコーンって車に挟まれて死ぬ、うん、
しかもあの道路脇に車止めててさ、
あの、うん、ガチャって出てくるよ、
ラリアットになるでしょ、あれ、
あの、あのだから一番ラリアットになるケースは、うん、その止めてる車の後ろをずたしてて、うん、寸前でそれをシュッと追い抜くケース、
うん、ああね、
運転手から見たら見えようがないです、特にスモークシールドなんかに、
はいはい、
とか、
はい、
あとトラック、
ああ
トラックならそもそも発見しようがないから、
はいはいはい、
でだからバイクの人はその 50m ぐらい手前で、
うん、
その万が一運転手がアホでも見える位置に行っとくんです、
うん、
でかつドアの前では最悪止まれる速度で落とすんです、
うん、
普通の人は、
うん、
あんでチャリってさ、
うん、
漕ぐじゃん当然、
うん、
漕ぐからさ、
うん、
止まらなたがり屋じゃないですか、
はいはいはい、わかります、
うん、あの止まるともう一回漕がなきゃいけない、特に上り坂とか
そうね、
あこっち勢いついてんのに、
わかるわかる
ぐらいで下手するけど、
実際
いやいや危ないからね、
うん、なるほどね、
お前その物理学的に言うと80キロかける時速20キロぐらい の、
うん、
あの2分の1 MV 以上のエネルギーついてるからねと思って、
なるほどね、
運動エネルギーついてるからねと思って、
なるほど
あんなんね、本当は世のいません、うん、僕は。だからチャリが有効なのは本当にだから近所のスーパー行くとか、
まあね、
この辺なんかちょっとスーパー遠いじゃないですか、
うん、
そのくらいとかはいいと思うんですけど、
うん、
通勤でチャリ使うのはお勧めしないね、本当にチャリの方が安
全だ、なるほどね、それか5万円ぐらいの車を買うかね、
お前だ、あの例のあの鷺沼にすごい安い車あるじゃないですか、うん、あそこついに出たね、込み8万っていう車、車検込み8万っていう軽自動車が出たね、すごかったね、あの
盗難もあるよっていう
かっこ盗難車の可能性あるから、ね、
なるほどね、それすごいね、でもね、それ安いんじゃないですか、
いやあれはすごいよ、小学生が買えます
もんね、だって俺7万か8万ぐらいのチャリを買おうかなと思ってたから、う
ん、車だよ
車いいね、でも車だったらもうほんとなんかもう超デブっていきそうですけどね、
いやー原チャリで通勤すると楽だよ、あんまでも品川だと止めらんないのがね、チャリの唯一いいところはそれだね、
うん、一応ね局には、うん、多分朝が早いし電車もない時間ってことで、
うん、
止められる気がする、
ああなるほど、
チャリは止められるから、だそこの上場酌量の余地があればね、
なるほど、
うん、それは金かからないし、
うん、
まあいいんですけどね、
じゃあ原付
か、原付か、 今度でも原付とかだとなんかああいうさ松田優作が乗ってたベスパみたいに乗って乗りたくなるんだけど無駄に形から入りたい
無駄に形から入る、うん、リトルカブみたいな
やつそうそうそう
シャレを通
すそうそうそうそう
ちょっとイタリアっぽい
みたいな
うんそれも死ね
ダメか
うん原チャリで半棒であのハイヘル、うん、あれ乗るやつはね、うん、まあ僕バカですからこけて死にますって今から言ってるもんね言うのか
なあなるほどね
うん
さすがにそこはもうちゃんと防御していけとい
やだってこの間
うん
僕ちょっと山梨行きました
うん
ツーリングで行ったんですよ例によって、
うん、
帰り高速道路渋滞してて、
うん、
その先頭で、
うん、
もうバイク事故ってましたから
あら
バイクがね、
うん、
あのいわゆるスーパースポーツ、
うん、
クソ速いやつ、
うん、
だったんですけど、うん、まあ粉々でしたからね
あそう
あのね見た感じうん5回転ぐらいしたかなぐらいの壊れ方でしたから
もう修復不可能な、ね、
ただライダーは、
うん
まあ、パッドを通り過ぎた感じですけど、
うん、
まあパッドに生きてた
へ
あの救急車が到着してたぐらいだったんですけど、
うん、
パッドに生きてた、まあ、なぜならそのライダーさんは、
うん、
ライダースーツを着ていたからだあの皮つなぎのあれ
へえあれって何そんなに強いの
あれつけてたら、
うん、
ぶっ飛ばされるじゃん、
うん、
でなんか柱とかにゴーンってぶつかんない限り、
うん、
まあ助かるまあまあもちろんあれね骨の12、3本はいってるよ
ああ
骨の12、3本はまあいってるでしょうよ、うん、
まあ死ぬところを重傷で
重傷でやるし多分障害とかも残らないああいうのって背中の背骨のところと首のところに鎧がついてるんです、
うん、あそうなんだ大事なところに
そうそうだからバイクで事故って死ぬんで、まあ、頭ぶっけるのと、
うん、
あと胸打つ、
うん
胸打って肺が潰れるのと、
はいはいはい、
あと背骨打って、神経がいかんくなるっていうやつだから、うん、そこを防御すればねまあ死なないよ人間
そうなんだ、うん、だからその打ちどころっていうのはありにせよ
ありにせよ全身クラゲになるぐらいで済むよ、うんでもね、そのバイク
ってちょっと待って、全身クラゲって何や
骨のクラゲのクラゲ
のね
オーポロチカツミみたいな感じになる感じ
今シュピンさん笑ってますね、うん、なるほどそうなんですかじゃあまあライダースーツはその俺格好だけじゃないんだねあれね
いや格好で言ったらひどいじゃないですか
そうなのあれ結構かっこいいなと思ってたんだけどライダースーツ
あれいやまあ、それはそういうレーシングのやつに乗る場でしょ、
うん、だってライダーだけが、
うん、
ライダーだけが許されたスーツ、
うん、
まさに
もうだって
ユニフォームでしょあれは
あれ着てイトーヨーカドーとか入るの
さっそうと、ん、
さっそ
う
と、
うん、まあでもあれ超臭いって話は聞いたことあります
、ね、超臭いあんな着ぐるみだから
ね汗かいてね
ミッキーの中と一緒だから
いやまた嫌われるよ
ディズニーに殺されるぞディズニ
ーまあまあまあ、まあはい、そんな感じでね
そうそうそうそういうリスクは避けなければいけないねという話なんですけども
話なんですけども
はい
最近
すごいリスクを発生しましたね、
うんうんうん、大丈夫ですか
はい今電話が鳴ってびっくりしましたけどいやあれじゃないですか、
うん、
火山が噴火したじゃないですか
火山がねあれはでもとなんか最初の当初の第一報よりも気づけばとんでもないあの第三次になりました
ね正直ね、うん、第一報としてやばいなと俺思ったよ、
うん、
あれはあかんやつやなと思った
あそう
あのね第一報で出てすぐ1時間ぐらい後で、
うん、
怪我人数人の情報とかあったじゃないですか、
うん、
これねやばいパターンだなと
あ
の怪我人数人の情報がね、
うん、
あのなんていうの早く出て、
うん、
しかも数人の情報っていう時点で、
うん、
これやばい3人怪我とかだとねまだいけるんですけど、
うん、
あの数人の情報とかだとね、
うん、
相当現場混乱してるわけですよ
ああその災害史的に見ても、
うん、
これまでの
そうそうこの地震とかそういうので
も、ね、
数人怪我の情報っていうのね、
うん、
なんかやばいやつなんですよう
んなるほどね
であれ火山噴火して、うん、まあ皆さんニュースでご存知の通りそろそろ50人か60人死のうという感じにはなってるんですけど、
はいうん、
まああれさ、
うん、
すごいけど
うん、
噴火としては全然すごくないのか
おお
噴火としてはね超小規模
お
バシューンってなってそれこそあなたの地元の霧島山が2011年噴火したじゃないですか、うん、あっちの方は全然
大あの時は規模はやばかったと思います
だってあれ爆発音みたいなしたでしょ
して
ボーンみたいな
してその辺り一帯がもう灰になりましたからっていう話ですからねはい
あれ見れば分かる通り あの灰が降ったのも極奥、うん、火口周辺だけじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、だからあれ噴火というにもおこがましいぐらいの感じではあるんですけど、
お、
まあ、おこがましいといってもいかんせん山なので、
はいはい、
まあ、人間に比べたら超ビッグスケールの話
じゃないですか、ね、
ただあれね、
う
ん、もうなんていうの、多分人類史上最悪のタイミングで起きた噴火なんだよあれ。
もうだってあの日天気良くてさ、
はい、
スーパー行楽日和でしたよね。
いや、まずね、うん、時間もそうなんですけど、うん、前提としてあの山ね、うん、あれなんですよ、あの日本で2番目に高い山なんですけど、3000メートル超えで。
あ、そうなんです
ね。御嶽山って、なんですけど、
うん、
あのね、めちゃくちゃ登りやすいんですって。あのね、800メートル、頂上まで800メートルぐらいのとこまでロープウェイとか車で行けるんですよ。800メートルだから、まあ、だから高尾山2個分ぐらいですよね、
うんうん、
だからまあちょっと遠足気分で登れるような駅が。
あ、そうな
んだ。いわゆる本気のなんか何なんかザイルとかピッケルとかさ、
うん、
持っていかなくていいぐらいの。富士山は全然ハードだと思う。
ああ、なるほどね。
だから富士山登るほどの体力はないですけど、3000メートル超えてるから、
うん、
3000メートル登ったっていうその称号は入るじゃないですか、
はいはいはい、
ピロリンって3000メートル級を達成しましたってなるじゃないですか、
はいはいはい、
だから結構ね、登山好きがちょっと講じ始めた中級者が行くんですよ、
うん、なるほどね。
高尾山とかもさすがにええわっていう話になったけど、うん、ちょっと富士山はちょっととか、
ちょっとなんか骨のある山を登りたいっていう人たちが、
南アルプスはちょっとみたいな、
うん、
あの要は滑落して死ぬような山はちょっとっていう人が登れる山なんですよ、
うん、
あれぞ、
うんうん、
で、まあ、さっき言ったように紅葉シーズンでしょ、
はいはい、
で10月か多分11月から冬山になるから、
うん、
でまあ、3000メートル級なんでも10月って多分上って多分氷点下なんですよ。
ああ、なるほどね。だから
そこまでなる前の、で、くっそ晴れた日でしょ、雲一つない。で、
うん、
昼の12時、
うん。
昼の12時って何かっていうと、昼飯時で、大体ね、あれ、登るの5、6時間なんですって。
朝1で出て。
朝1で出て、上で昼飯サンドイッチ食って、うん、降りて帰ってくるっていう人、大体12時を目標に行くので、うん、一番人がいる。
はいはいはい、
だから一番人がいる山、人っていうか、あの、何本気の登山者じゃない人がいる山の、
うんうん、
あの一番人がいる季節の一番人がいる時間に、うん、一番人がいる場所で噴火したんだよ、
はいはいはい、
まあ、多分すごい人類史上最悪じゃないですか、
うん、一番に起きちゃいけない時に。
そうそう、だからあれを本当にブシューンってなったぐらいなんだけど、
うん、
あれすごいね、動画見たけど、
うん、
あれさ、火山弾が飛んでくる動画ってのあの、うん、まあ、一番有名なさ、あの逃げる動画あるじゃん、
はいはいはい、
あれ
人が撮って
たやつ、うん、あれは今アメリカで大評判なんですけど、
うん、
あのあれじゃなくて、あの小屋に逃げ込んだ人が、
うん、
その窓の外で、
うん、
まあ、自分の後ろから奥の方に火山弾がバンバン飛んでくる、
うん、
あの動画見たんですけど、
うん、
あれすごいな、野球のボールぐらいのやつがね、
うん、
見た感じ時速、まあ、200キロぐらい、
うん、
全然バッティングセンターの倍ぐらいのスピードで飛んでくる。
ああ、もうこうピュンピュン、
うん、岩だよ、岩だよ、
岩が過ぎていくの。
何球じゃないんだよ何球でも死ぬわと思う何球でもあのアウトレイジになっちゃうじゃないですかアウトレイジのあの石原を殺す葬儀になる
じゃないですかなりますバッティングセンターね
あれじゃないですよ、岩なんです。あんなもん一撃食らったら死ぬわと思って。
それがもう飛び交ってるところでしょ、
うんうん、ああいうところでね、サバイブするのはもう運でしかなります。だから頂上にいた人とか結構降りてきてさ、
うん、
いやー危なかったわーみたいな感じでさ来てるじゃん、
うん、
あんなスーパーラッキーだ。
でもむしろ頂上にいた方が、
いやー頂上付近で、まあ、3、40人死んでますからね。
うん、
だから頂上にいて、
うん、
たまたま何すごい物陰の場所にいたとか、
うん、
たまたま石が飛んでこなかったとか、
レベルでしょ。でも
レベルでしょ、
生きていた
っていう、まあ、真っ暗闇だから何もわかんないと思いますけど、いやですごいのが、あの偉いもんが、あの おばちゃんが、
うん、
あの割と初期の段階で助かって降りてきたおばちゃんが、
うん、
すごいなあれ。
何、
いやあのおばちゃんだから相当頂上付近で、
うん、
あのボーンって食らったんだけど、
うん、
なんか何まず逃げ込んだところが、うん、なんか神社の境内の下みたいなところ逃げ込ん で、
うん、
でそこでたまたま石が飛んでこず、
うん、
てか飛んできたんだけど、
うん、
あの自分に覆いかぶさるような人が2人いて、
うん、
その人たちは死んでるんですけど、その人たちにおそらく弾が当たったことによって生き残りで、頭の部分は出たんだけどそこはリュックをかぶってて、
うん、
たまたま魔法瓶に当たり、あの生き残り。
すごいね。
でその後その人たちね、どっち側かな、あの長野県側から登ってきたのかな、
ほうほうほうほう、
だけど、
うん、
反対側から降りたんですよ、自分が登ってきた方じゃなくて。
うん、
で反対からの方は安全だったんですよ。
あ、ね、
でその自分たちが登ってきた方は、
うん、
死人が死ぬほど出てる本なんですよ。その二択を正解し、うん、で途中で避難小屋にいて、うん、そこから自分たちの判断で、うん、あの割と勝手に降りたんです。
なるほどね。
より正解して、あのね、初見の選択肢ね、5個ぐらい全部正解してるんですよ。丸バツクイズを。
それはもうだってさ、その判断は すごくない？
いや、もう聞いた話、戦場みたいな話じゃないですかね。あの死体を盾にとか言うてますけど、いやだから、だからね、なんていうのかな、おばちゃんのサバイブ力すごいなと思って。
何で、そのおばちゃんという生き物の
バーゲンとかで鍛えられたらサバイブ力
それが生きてるか分かんないよ。
だってあの生きて帰ったおばちゃんさ、うん、もうその戦場のような死地を帰ってきたにもかかわらずさ、うん、あの下界でなんかおばちゃんグループ4人ぐらいですよ、うん、いやー大変やったわーみたいな感じで、うん、笑顔でインタビューに、はい、ベラベラ喋って答えてましたね、
はいはいはいはい、
すげーなあのバイタリティーはと思って。
なるほど
ね、まあ運ですけどね、まあ、運も生命力のうちなんで
男の人にはないかもしれないですね、そのパワーっていうのは多分。
いや逆にね、うん、おばちゃんだから、うん、あのまあ、例えばさ死にそうな人がいるけどさ、
うん、
持ってこうとしては無理じゃないですか、
うん、
まあ、だから早々に自分しか救えないことに気づくんです、
うん、
男の人もそうなんですけど、
うん、
男の人の生地とかに若い人なんか、
うん、
あ助けなきゃとか言って戻ったりするんですよ。
でもその可能性あるかもしれないですね。
そうそうそう、
自分がこんな元気だからっていうことに対しての、
うん、
まあ、よくも悪くもその判断っていうのはちょっとあるかもしれないですね。
まあまあまあ、うん、でもあれはね、もう本当ね、うん、運が悪かったですよ、うん、で、あの火山学者がいるじゃないですか、
うん、
で火山の噴火のやつなんてできないですよ、はっきり言って、
うん、
んなもん、
うん、
んなもん、あの山間みたいなレベル、
うん、
あの赤い靴下履いてパチンコ行ったらすごい勝ったから赤い靴下履くといいのかもしれないみたいな、そんなレベル経験則レベルでやってますから、あの全然意味ないですけど。でその科学者がそのマスコミにね、あのこのような悲しい災害を二度となくすにはどうしたらいいでしょうかと言ってさ、まあマスコミとしてはさ、その科学の余地の限界がありまして残念ながら私も努力してますみたいなこと言わされるわけよ。
はいはいはい。
でその火山学者の答えが秀逸で、うん、山に登らないことですねって正論っていう、ね、まあ火山に登らないことですねって言って、まあ火山は噴火するから火山やからね、
うーん、
それ正論と思って。
そうか、
うん、
まあだから要はまあ難しい。
そうそう、
まあね、まあそのレジャーに伴う、まあ運にしろそうですからね。
いやそうだ、でも僕思ったんだけど、
うん、
僕さ、
うん、
基本的にさ、うん、結構リスクを避けるじゃないですか。
避けますね。
避けますよね。もともとね、山登るのあんまり好きではないし、まあ登らないだろうな、一生と思ったんですけど、
うん、
今回のね、見てね、あ、やっぱり一生登んねえなと思いました。
山ね、
ああ、いや、あのさ、レジャーってさ、なんだってリスクあるじゃん、
うん、
海だったら溺れるしさ、
うん、
それこそスカイダイビングとかさ、
そうそう、
あるわけじゃん、
うん、
なんか何だってちょっと自然なご機嫌一つでプッて死ぬわけですよ。
はいはいはい。
なんですけど山ってさ、
うん、
なんて言ったらいいのかな、あのさ山で何か起きるじゃん、例えば足折るとかさ、
はいはい、
折ったらさもうヘリ呼ぶしかないじゃん、
うんうんうん、
なんか自分の何か持ってってどうにかできないじゃん。
はいはいはい。処理が、あの応急処置もしづらいってことと
か、なんていうのかな、自分の命をちょっとバックアップしてくれるやつが持ってバックアップしてくれる装置を持っていけないじゃないですか、
山って。
そう、だからバイクで言えばヘルメット、スカイダイビングで言えば予備のパラシュートとか、
うんうんうんうん、
何、ジェットスキーで言ったらあのライフジャケットと、
まあ、強いて言えば食料ぐらい、
食料だけどそれもどうかなって、最終的にはヘリ呼ばざるを得ないじゃないですか、他人頼みになっちゃうじゃないですか、それがね、山ってのは怖くてね、
だまあ黒シャチ的には最も超トライしたくないなっていうか、
ね、トライしたくないね、なんかあのなんか自分の準備でどうにもできない感が嫌だ。
ああ、なるほどね。
うん。
確かにまあそれは黒シャチの性格上無理かもね。
うん。であとはまあただ単に遠いっていうのが、うん、歩きたくないっていう、うん、疲れないスポーツ大好きだからな。
もうその前です。あ、まあ確かにスポーツだけどね。
いやでもなんかねレジャーってのさ何かしらそのリスク伴うじゃないですか。
うんうんうん、うん。
かくいう僕も26歳の時あの友達と奥多摩の川に遊びに行って、
うんうん、
そこで本気で溺れて死にそうになるっていう話を、はいはい、あの何回かした
んですけど、はい
はい、したんですけど、
うん、
まあね なんか外で遊んだらそれリスクあるんで、うん、それはまあ山で行くってのはね、山とか海とか、うん、なるべくあんまり行きたくない、行くなら安全だと思う、うん、だから例えば僕夏で泳ぎたいなと思うけど、
うん、
ことさら海とは思わないですよ、プールでいいで、
あ
でもね、それ言ったらもうだけど、だからプールだって危ないじゃない、
まあていうかそれ以前にあれだよね、うん、お前毎日のようにバイク乗ってる
やん、乗ってるって話で
週ごとにツーリング行ってるやんけって話ですけど、まあ、何かしらリスクはあるんですけど、うん、なんか僕の気分的に、ね、山とかああいうね、うん、のは嫌ですね。で同じ理由で飛行機も嫌だ。
ああね、
飛行機もさ、まあ、
完全に人頼りだからね、
どうしようもない感があるじゃん、
うん、もう乗った瞬間委ねてますからね人にね。
まあその溺れた経験から水が怖いんで船も嫌なんですけど、うん、船はねワンチャンね泳げるじゃないですか。
そうね、
その気になれば、
うん、
でまあその薄いけど行き止まり道が一応ついてるじゃないですか、
うん、繋がりますね。
飛行機はさ、もう機長がごめんなさいって言ったら終わりじゃないですか。
そう、ね、
機長からお知らせがあります、ごめんなさい
って嘘やんって、ね、
上空 8000m それ言われても困りますから
ね。そうだよね、そして愛する妻と娘に手紙書かないといけなくなっちゃうんでしょ。
まあでもね、まあ、
まあまあ、いやまあだから、うん、あの山に行った人たちは、うん、別にリスクを犯したから自己責任みたいなこと今の世の中言いそうですけど、
うんうん、
まあ運が悪かったんですよ、
うん、
あんなもん、
まあそうで
しょうね、あんなもん、あんなもん、あの死ぬ覚悟ゼロで言ってる山だからね、あの、
うーん、まあ想像もしないまでもってことでしょ
う。そうだ、なんか、あの、あるじゃね、山男たちの命をかけた友情みたいな、
はいはい、
のとか全くかけ離れたとこですから
ね。まあ、だってその山男たちはもう本当に熟練した人たちのサークルっていうか、
それはもうあるじゃないですか、バイクのサーキットでさ、
うん、
とかさ、F1 のサーキットでセナが欲しいなるみたいな話じゃないですか、あんなあのスーパーの駐車場みたいなもんですからね、あの山は、
はい、でそこと比べたらちょっと話が違うよっていう、ね、
そこで死んだって言ったらそれはもう運が悪いんですよ、それ。
なるほどね。まあでもその運の悪さっていうのはさ、そこだけに限らず僕ら多分どこでもあるでしょ。
あ、
運が悪いっていうさ、
うん、
でそうなってしまう可能性ってあるじゃない。
ああまあね、
うん、
ある日 頭の上に隕石がっていう
レベル、そのレベルの話でしょ、うん、だってもう小
学生の時、うん、まあ、その、うん、まあその死んだ人は死にたくないし俺も死にたくないですけど、うん、そのまあ言ったら人間いつか死ぬんで、うん、それがそういう形できたって話ではあると思いますよ、
うん、
でも君たちさ、
うん、
あの見てるとさ、
うん、
まあ無茶するよね。
俺、
うん、
なんかありますかそんな。
いやなんかもうバーベキューとかでお茶け具合とかすごいじゃない。
多分そこは多分みんなあれなんじゃないですか、お酒の中で死んでもいいで多分みんな思ってるんでしょうね。
でしょ。いや多分、あ、いや酒からしてそうです。俺酒もね、
うん、
あの意識失うまで飲めないんです。相当酔っ払ってもね、
うん、
あ、これ以上飲んだら体に悪いなってところでブレーキかかるんですよ、
うん、
僕、
うん、
だから、酒飲んで気持ち悪くなって吐いたぐらいはありますけど、
はいはいはい、
意識失うとか、
うん、
記憶がないとか全くないんですよ。
だって気持ち悪くなって吐くっていうのは、まだ自制心とかあって言えないことじゃん。
え
気持ち悪くなって吐くっていうのはさ、うん、あ、もうこれ以上飲んだらまずいと思って、体が拒否反応を示して出すわけです
よ。ああ、なるほどね。
予測し得る範囲のことですよ。
ああ、そこまでコントロール感
なんだ、うん。だって僕なんて、逆に吐かないですもん、全然。もはや、
あ、なるほど、吐かなくてもまあまあ、あの死にやすいものぐらいの、
うん、吐かないから逆に良くないんでしょうね。
このままバイプッシュだってさらに入れるわけでしょ、
うん、で、ガンちゃんなんて、
はい、
あのたまに飲んでて飲みすぎて、
はい、
いやさっきトイレで吐いてきたわってまた飲んでますからね。それもまた何だその、あのパワーって思いますけど、
ね、すごいね、俺もう吐いたらタクシー呼んで即家に帰って寝るけど。
吐いて戻ってきてウーロンハイ手に持ってるみたいなさ。
そこまではっちゃけられないんだよな、俺。
いや、多分その、まあ、お酒飲んでその記憶飛ばすような人たちは、
はい、
多分もうそこで死んじゃってもいいんじゃないですか。その覚悟のもと飲んでると思いますよ。
まあね、それは僕のバイクみたいなもんですからね。
うん、
僕もバイク危ないって言われることに対して返す言葉が一つで、
うん、
あんなもんいつか死ぬために乗ってますから、
うん、
いつかぽっくり死ねるっていう装置ですかね、あれ。
そうですよね。うん、それがまたね、別な、その、バイク乗ってはいるけど、その運転してる時じゃなくて別の時に死んじゃうとか嫌だけど、
立ちこけで死ぬ。
運転以外のところ
でコンビニの前でスタンドかけ忘れて倒れて挟まれて死ぬって。
それはちょっとね、
ライダーの人として一番恥ずかしいことなんだよ、それは。
もうちょっとね、その
かっこいい。そんなんでさ、葬式でさ、写真の前にヘルメット置かれても困る。全然困るやん。
いや、ちょっとそれは違うんだよって思うやん。死因バイクじゃないからって。
頭部打撲だからみたいな。
そうそう、だからね、まあ俺もシャリ、その今回ね、怪我したから、でもこれ一発目のね、うん、一発目のチャリで怪我したから良かったと思ってますよ。
いや、本当そうですよ。うん、
だからそれで、うん、わ、チャリって危ねえなと思っちゃったの。
ああ、そう、正解。うん、いや、僕もさ、バイク乗ってるけど、うん、まあ当然こけてるんですよ、一回。うん、割とシリアスに。うん、で、まあ、つっても、あばらおったぐらいなんですけど、うん、あのね、うん、安全運転ね、一回こけないとできないです。うん、よく教習所で言われるじゃないですか。うん、だろう運転とかもしれない。
はい、はい、かもしれない。
あれさ、だろう運転で、まあ、要は自分に都合のいい予測を立てるわけです、うんうん、来ないだろうとか、うん、大丈夫だろうって、うんうん、で、かもしれないは自分に都合の悪い予測を立てるわけです、うん、なんですけど、うん、かもしれない運転を、うん、じゃあ やった方が安全ですって、それはもう誰でも分かる、うん、暴走族でも分かってるの、その、うんうん、分かってるけど、じゃあそれをやれるかどうかって話で、うん、じゃあ普通にバイクとか自転車を走っててね、うん、あそこの交差点から来るかもしれないって、そういや思った方が安全だなって思い出してやってるようじゃ、はいはいはい、まあ絶対できないんですよ。走ってる時ってそれなりに集中しちゃってるんで、走りに、
運転
に、ね、思考能力がかなり鈍ってるんですよ、うん、その状態で、あ、こう気をつけた方が安全なんだったって思い出すぐらいではダメで、うんうん、あのね、24時間常にビビってる男にならないとダメで、うん、24時間常にビビってる状態に乗らないと、うん、安全運転なんてできないんですけど、うん、それするためには一回事故らないと無理です、うん、事故った時に記憶がないと、うん、動物的にそうできない、うん、
でもね、それ分かりますわ。今夜中さ、うん、多摩川の道沿い、多摩川の川沿いをさ、うん、チャリで漕ぐんだけどさ、暗くてさ、うん、暗いけどすげえ近くになったら人がポッといるみたいなさ、うん、歩いてるみたいな、うん、あってさ、結構怖いじゃん。
でしょ、
なんかこうビクビクしておかないと、うん、なんか危ないっていうかさ、
それは、うん、ビクビクした方が安全やからビクビクしてるんじゃないじゃん、うん、もう自然にビクビクしてるじゃん、うん、
だって普通にチャリこいでてさ、うん、したらいきなり人がこうなんか夜中歩いてるみたいなさ、う
ん、それにかけて黒いジャージのおさん、
そうそうそうそうそうそう、
黒いジャージのおさん、黒い犬連れてね、目印となるものは、剥げ上がった頭だけ、そういうおさんがね、
そんなに、まあ、だこっちはビクビクするのもあれだけど、逆にさ、はい、安全って言えばあれかもしれないですね、自分が危ない運転をしていけば、周りがこう気をつけて近寄らないっていうのがあるから、醸し出す運転
醸し出す運転イケイケのトラックのおっさんの運転はそれで、事故ったことないよ、で俺運転うめえからよって言って、はいはいはいはい、俺運転うめえから事故ったことねえんすよって言ってるやつって、もう 100% 運転下手なんですよ、なぜなら事故ったことがないから、
ないからね、だから周りが気をつけるんでしょ、
そうそう、周りが、あのおっさんが事故んないのは周りがすごい気をつけてるからで、自転さっき言った246の自転車も同じで、あの人は事故ったことないんですよ、それは周りですげえ気使ってるから、危ないもん、
なるほどね、なんかもういわゆる醸し出すみたいな、
醸し出す、ウインカー曲がると同時に出す感じだ
もっと先に出せっつね、
意味ねえからって曲がってる状態だったら曲がるの分かるからさ、曲がる前に見せる曲がるっていう意思をと曲がってる状態ウインカー必要ないからね、
ね、そうだね、もう動きで分かるからね、そうそうそう、この人曲がってんだなんつって、まあ、まあそんな感じですかね、
はい、そんな感じで皆さん人生にはいろいろ危険がありますけど、うん、まあ気をつけたいものに気をつけていきましょう、
そうですね、
はい、
できるものから気を張っていきましょう、
そうということで、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、
じゃあお送りしました、お送りしました
T3000 の
年間52台ニュースでした、
イエイ、
じゃあどうしようか、
こうということで、あれですか、